ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストはパフォーマーのサイン加藤さんです。よろしくお願いします。
はい、サイン加藤です。よろしくお願いいたします。
はい、まあ、サイン加藤さんは4回目、はい、
あ、そうですね、ね、多分僕もちょっと数えてみたんですけど多分4回目だと思います。はい、
でも単独出演は初めて。
そうなんですよ、単独一人だけで、ね、あの出演させていただくのは初めてです。
だから最初は、まあ、今もですけど、はい、あの福祉事業所にね、
そうですね、
施設に勤めてらっしゃるということで、はい、そこの可愛い後輩というか、
はい、後輩と
一緒にあの部下というか、はいはい、と出演してもらって、
そうですね、
でその後、あの映画監督、耳の聞こえない映画監督の今村彩子さんの通訳 で、
そうですね、
手話通訳で2回していただいて、ちょっと私も単独で初めてなんだってびっくりしましたけども、
そうですね、私も、はい、あのともみさんから、あのそういう単独初めてじゃないっていうふうにね、あのお聞きされた、あ、そうだと思いまして、
ね、そうですね、改めてよろしくお願いします。
はい、
はいはい、じゃあまずですね、あのサイン加藤さんってどんな方なの、はい、とこう初めて聞いた方は思ってらっしゃると思うんですが、はいはい、
そうですね、
パフォーマーですね。
はい、そうですね、まあ、パフォーマーって言った方が一番わかりやすいと思いますので、まあ、あの今はあの即興ライブを中心に、
はい、
あの活動させていただいております。
即興ライブって、はい、まあ、私も見たこともあるんですけど、
はい、
即興ライブって何ですか？
はい、いわゆるですね、もう打ち合わせなしでやりましょうっていうのは、まあ、簡単に言うと、打ち合わせなしで、この尺を時間を決めといてやりましょうっていうのが、まあ、即興ライブっていう感じですね。はい、まあ、一人でやるときはあんまり少ないんですけども、うん、私の場合だとミュージシャンの方とデュオだったり、はい、4、5人の編成のユニットだったり、まあ、様々ですね。
で、加藤さんの役割としてはこう音楽をやるわけではなく、あ、
そうですね、はい、
パフォーマンス。
そうです、パフォーマンス、まあ、いわゆる身体表現とか発声とか、まあ、セリフを言ったりとかしますね。
はい、役者さんってことですね、アクター。
ああ、そうですね、もともと小劇団出身なので、はい、
へえ、なんかその不思議な感じなんですけど、はい、お題があったりするんですか？
あ、タイトル決めたりします。うん、例えばこの間つい最近やったのはおとぎ造詞というタイトルで、はい、そのディオの相手の方は、太鼓と忍笛と踊りをやる女性の方なんですけども、はい、その方と一緒にディオをやった時はおとぎ造詞というタイトルで、今度またやる11月7日にやるのは、ミネルヴァの袋を叩き起こせっていうタイトルだったりとか、
なんかよくわからないタイトルですけど、
でまた11月21日にやるのが命搬入口かわいいっていうタイトルだったり、まあ、だいたいそれに沿ってお互いやる感じなんですね。
だから本当に全くこう打ち合わせもなく、
あ、打ち合わせはですね、ほとんど、まあ、日にちと、まあ、時間ですね、時間を決めたり、あと場所ですね、を決めたら、まあ、当日まで、例えば3ヶ月か4ヶ月ぐらい先のものだったりすると、全く合わない、合わない。で、打ち合わせは当日ですね、当日始まる前に、尺はどれくらいにしようかとかね、
時間はそうですね、大事ですもんね。
そうですね、まあ、40分やって、15分休憩して40分やろうかっていうのはその当日ですよ、直前に決めますね。
これだから自分がこのタイトルで何か思い浮かべて、はい、 こういうふうにって自分で例えばちょっとストーリーを考えても、うん、みんなの出方で、
あ、そうです、そうです、
全然変わってきちゃう、
はい、もう変わりますね。もう突然あのドラムの人があの激しく叩いたりとかね、うん、おっとというあ、そっかと、それに合わせたりとか、わざとゆっくりしたりとか、それはその時の自分の、まあ、思い、アイディアですね、ひらめきで、あの動いたりします。
もともとそのいた小劇団も、はい、こう身体表現をされてたんですか？
もともとは普通のストレート演劇ですね。若い頃は、学生時代はストレート演劇で、その後パフォーマンス集団っていうのが入っていまして、身体表現だったり汗をしたりとかした、あの演劇集団に入っておりまして、まあ、それはあの解散して、もう15年ぐらい前かな、解散してしばらくして、あのフリーになって、ユニットでさまざまなミュージシャンの方とかパフォーマンスをやってる方と一緒にやらさせていただいてます。
でお仕事を続けながら、はいはい、ですよね、
はい、
そうです。なんかつながることってあるんですか、こう福祉と、
あ、
このパフォーマンスって
ですね、あの例えばですね、うち の, あの施設で一度、うん、あのカメラマンの講座があって、その時にそのんと講師の方が動くものを撮ろうという時に、じゃあパフォーマンスとかミュージシャンを集めて、みんなに、利用者の方にそれ撮ってもらおうと言った時に、その時、あ、そうか、じゃあ僕パフォーマンの方とかミュージシャン集めるからやりましょうというとことか、そうすると、あの普通の普段パフォーマンスやってる方がうちの施設に来て、あのダンスしたりとか演奏したりしたことも、ね、2年連続やってますね。ただ今年の場合ちょっとコロナの関係があるの で、ね、やれるかどうかちょっとわからないんですけども、そういったつながりとかはあります。
そうすると皆さんも、うん、加藤さんこんなことできるのっていう、
あ、そうですね、
驚きが、
まあ、びっくりされた方もいらっしゃいますけど、
はいね。で、まあ、イベントもね、あの、はい、後でちょっとご紹介もしていくんですけど、はい、手話がもう本当にあの、まあね、通訳をしていただいたんですけど、はいはい、手話通訳、はい、本当にこのサイン、加藤のサインもそうですかね。
あ、そうですね、サインっていうのは手振りとか身振りとかいう意味があります。あと、あの信号とかね、合図っていう意味もあるんですけども、私の場合はあの身振りとか手振りですね、はい。まあ、手話っていうサインランゲージなので、そのサインを取って、あの私の本名である加藤をつけてサイン加藤っていう名を出していただいております。
手話はもう本当に昔からですか？
あ、そうですね、もう45年、46年目になるかなっていうところですね。
そうなんですよ、サイン加藤さんめちゃめちゃお若く見える年齢不詳なんですけども、はいはい、もう45年の手話歴。
そうですね、はい。
きっかけっていうか、最初手話になんか興味を持ったっていうのは、何かきっかけは、
言ってる、普段言ってることは、あの演劇やっていて身体表現っていうの同じだなっていうのと、はい、実はですね、よく考えてみたら、学生時代に、高校時代に朝のテレビ番組見ていたら手話通訳のついてる番組を見たんですよね。それを毎週見てて、いや、この人に絶対僕はなるんだってその時思ったことがあって、
すごい、そんな昔からあったんですか？
昔から朝早い6時ぐらいの時に、あの時間帯に、東京の番組だと思うんですね、でその手話通訳の方が四角の中に入っていて、こう毎週見てて、僕は本当にこの人に絶対なるんだと思ったら、
手話が分かったわけじゃないけど、
かっこいいなと思って、そして、まあ、大学に入って名古屋市の手話通訳養成講座に入って、
でもきっかけはそのテレビのワイプというか、通訳の人が映ってるところですよね、
そうですね、そうですね、でもそれがあの実現できたんですね、だからあの本当にあの幸せだなと思って、
でもなかなかこう勉強に通っただけで、私も、まあ、結構通ったんですけど、 難しいじゃないですか。こう日常的に手話を使う場面ってそうそうないもんですから。
そうですね。ですから僕、勉強始めた時は、ほとんど毎日どっかにロアの方が集まるところ、サークルとか集まる喫茶店があったりとか、友達と会ったりとか、そういったことでほとんど毎日
すごいですね、手話通訳師の、
ま
あ、タレントの、はい、高橋充君も言ってましたね、
はい、高橋
充さん本当にいろんなところに行って。
そうですね、あの方素晴らしいですよね。
で今はね、はい、特に、ま、iPad とかでもう見れるのでね、
今はね本当にね僕らが始めた時と、もう本当雲泥の差です ね別世界の世界ですね。
本当ですよね、じゃあもう本当に生でこう行って触れ合ってという、
はい、そうですね、はい、
やっぱりそうですよね、こう、はい、まあ、iPad とかでテレビでももちろんあるんですけど、やっぱり生
で
会話すると、
まあ、
そうです、ええ、そうなんだ、いちいちこうやっておはようってこんな風にやらないんだとか、
やらないとかね、
こう手を挙げるだけとかね、
そうそう、個性がある
しね、
あ、こういうやり方もあるんだっていうことはね、実際に見ないとわからないことがある、うん、ますね。
そうすると、まあ、その人の例えば癖とか、
そうです癖とか、
同じ手話でも、はい、こういう表現もあるんだとか、そういうことをこう身につけていったんですね。
そうですね、はい、僕がやってる手話をね、直してくれたりとかね、新しい手話を教えてもらったりとか、うん、逆にこういった古い手話もあるんだよっていうことも教えていただいたんで、だからその時からその時ずっと思ってたのは、昔の手話、お年寄りの手話もこれきっとなくなってしまうんだろうと思って、お年寄りの手話も一生懸命勉強しました。で新しい手話も勉強してつつ、なので今本当に昔の手話のことも、うん、今の手話のことも分かるので、うん、45年間やったので、うん、手話の移り変わり、
すごい、
それもできる、自信があるんですよ、いや昔はこうで今はこうだから
ね
その手話も大丈夫だよとか、自信を持って、相手にお伝えすることができるっていうふうにね、思います。
だってなんか私もいまだになんかテレビって、
はい、
右手をこうチャンネルのようにガチャガチャ昔回してましたよね。
そうそうそうそう、
今はもうそんなテレビがないから私は変わってきちゃうし、
そうですね、チャンネル ね回すのがテレビなんだけど、今はモニターだけで、
そうですね、
ね、やってますね。
そういう変わってくるのもあるけど、古いのを使う人だっているから、
そうなんですね、はい、そうです、
それも覚えていかなくちゃ、はいはい、それこそこう例えば令和とかね、
令和
新型コロナウイルスとかね、
そうです
ねそういう手話もあるから、
ね、いっぱい出てきますね。
だけど実は、まあ、日本語のこの膨大な数と比べると、手話の言語っていうか数としては少ないから、もしかしたらやる気になればみんながもっと、
そうです ね
やれるといいなっていう、
やれると思います、
やってほしいなって思いがありますよね。
やってほしいと思いますね、
はい、そうですね、まあ、やってらっしゃるパフォーマーにつながると思うんですけど、はいはい、うちも今ね、はい、夫が手話もともと少しやってたんですけど、まあ、瀬戸市のね、手話の講座に今通ってまして、
はい、そうなんですか、
でも、はい、見てて思うのはやっぱり役者なので、はい、手話がちょっと違ってもこ
う
表情とか身振り手振りで分かってもらいたいと思って、それってなんか伝わるのかなっていう、
それ十分伝わりますね、役者さんの手話ってとっても素敵なんですね、表情が豊かで覚えるのが早いし、ともみさんもそうだと思いますし、さっきの高橋
みつ
るさんも役者さんなんで、すごく覚えるのが早い
ですね。なので、多分サイン加藤さんもこの パフォーマー手話でやるわけではなくても、はい、ちょっとつながる部分がきっと
つながる部分ありますね。
だから聞こえない人にも見てもらっても、はいはいはい、すごく伝わるのかなっていう。
あ、それは、うん、言われました。聞こえない人が見に来て、いらっしゃったことも、うん、多くあるんですけども、意味が分かるよって。
あ、そっか、
うん、そうですね、はい。
だから、もちろんね、コラボによっては音楽も入ってきて、はい、その音楽で臨場感とか、あれ何っていう、そういうこともあるんだけども、そうじゃない部分も楽しんでいただけるってことですね。
う
ん、
そうですね、
まずじゃあ一番近いのが11月7日の土曜日で、
はい、
ミネルヴァのフクロウを叩き起こせ、
はい、何のこっちゃということですけど、
何のこっちゃっていう感じですけど、
まあ、そのまま撮っていただければと思いますけど、
でこれが11月7日土曜日のスタートが、7時30分、
はい、
で7時から入れるんですね。
7時から入れます、
はいはい。で、1500円ということで、これが場所がバレンタインドライブ、
バレンタインドライブ今池ですね、今池のガスビルの裏のあたりですね、はい、はい、
分かりました。今池のバレンタインドライブで調べていただければ場所が出てきますね。
出てきますし、はい、スケジュール欄を見ていただくと載っております。
はい、はい、じゃあ、はい、スケジュール欄を見ていただいて、ちなみに、近作今池なんですが、西今池ビルですが、電話が 052-733-3365 052-733-3365 で、これはじゃあ、まあ音楽もあり、
音楽ですね、僕以外は全部ミュージシャンです。
はぁ、
7人全部で8人ですけど、す、7人の方はミュージシャンです、
で、これにサイン加藤さんのパフォーマンスがつく、
はい、そうですね、はい、
はい、ということで、はい、でその次がまた次の週ですね、はい、11月15日、
はいはいはい、
これは
これはですね、滋賀県の主遊館という、主遊館、僕も初めてのところなんですけども、はい、ここでパフォーマンスをさせていただくことになって、なぜか、和太鼓とケーナの方と、
はい、
それからシダールギターと、
はい、
そうですね、私と、はい、ベリーダンスの方ですね、
はい、うん、またちょっとセクシーな女性が、
あのマミさんって、これは名古屋のこちらの地方の方で、私と何度か一緒にご一緒させていただいた方です、うん、とても素敵な方です、
ダンスもあり、はい、で音楽もありますし、はい、でサイン加藤さん朗読とか言ってありますね、
実は今回朗読ですね、いつも朗読やりながらパフォーマンスをやってるんですけども、今回朗読メインで、ダンスもするんですけれど、朗読をやったりします。
じゃあ朗読もあり、身体表現もあるということですね、
はい、
主遊館予約が2500円、当日は3000円で、ドリンク別で600円で地酒おかわり自由。
そうなんです、この主遊館というところは酒蔵を改造したステージなんですね。
主遊館の主がお酒だから、酒っていう字ですもんね、
とても雰囲気のある場所ですね、
近江八幡でということですね。
そうですね、ちょうどね七五三の時なのでね、あのお客さんたくさん、あの街にあふれているかなというふうに思います。
いいですね、またいい雰囲気ですね、はい、そして11月21日土曜日、はいはい、愛知県芸術文化センター、はい、はいはい、これがいのち搬入口かわいい、
はい、そこなん、これも何のこっちゃというタイトルですけど、3人で作りました。私がいのちっていうのをつけまして、あのピアニストの久村俊彦さんが搬入口をつけようということで、はい、その後にあのダンサーのまみさんがかわいいつけましょうということで、作ったのがこのいのち搬入口かわいいということです。で実はこれ4回目なんですね、はい、過去3回は、うん、あのもう少し小さなステージでやったんですけども、4回目は今回あの愛知芸術文化センターの大リハーサル室で やらさせていただきます。
はい、すごい、どんな感じなんだろうね。
ですよね。はい、
これもだから即興っていうことですか。
基本即興ですね。はい、
で、うん、こちらもじゃあ練習は特に
特にしません。ただちょっと大きな舞台なので、うん、いろいろちょっと準備をしたりとかはしますね。プロジェクターの準備だとその映像を作ったりとかはします。で、この愛知芸術文化センターの大リハーサル室は、うん、本当だったら200人ぐらい、
うん、
詰めれるんですけど、
でも椅子が自由にできますもんね、
う
ん、ここ。
そうですね、うん、ただ新型コロナの関係で、うん、椅子を、
あ、決まってるんですね。
最高70で、しかも一人ずつ1メートル以上開けなきゃいけないんで、うんうん、最高70人ということで、そういった新型コロナの感染予防対策もしております。
でしたら、まあ事前申し込みしていただいた方が、
あ、そうですね、
安心ですね。
はい、前売りの方が2000円で、当日2500円ですので、ぜひ予約していただければと思います。
はいはい、これが11月21日土曜日、会場が6時、はい、夕方6時ですね。で、開演が6時30分18時30分、はい、で前売りが2000円で、当日が2500円、はい、で愛知県芸術文化センターですが、予約はじゃあサイン加藤さんのメールでいいですかね。
あ、メールでいいですね。
はい、サインですので sign.kato で、アットマーク me.com ということで、
はい、ありがとうございます。
はい、でまたサイン加藤さんで、はい、まあ、フェイスブックとかもやられてますもんね。
フェイスブックでもやっておりますので、はい、検索すれば出てくると思います。
は
い、
このサインはカタカナで大丈夫ですね。はい、じゃああれですか、普通ですと、まあ、これだけもう一周おきにあると、はい、稽古がもう訳が分からなくなっちゃうような感じですけど、ええ、それもないですね。じゃあ
ないですね。特に結構腹筋とかね、ええ、そういうのは体を鍛えたりとか、うん、そういうのはしてますけど、
ええ、
あとまあイメージ的にはちょっとダンスをね、うちでやってみたりとかはしていますね。
はい、これオンラインとかではないんですか。
オンラインではね、うん、1個だけね、過去にやったやつが私の YouTube に上がってます。
YouTube もサイン加藤さん、
サイン加藤で、はい、やっぱ、うん、過去に去年だったかな、やったのが一つ僕編集させていただいて上げたのがあって、もう毎回こうやろうと思ったんだけど、編集大変だったんで、まあね、今のところ1個だけ上がってます。
はい、でもやっぱり舞台って本当は生で見るのがいいですよね。
そうですね、そうです、
うちも夫が無観客でやったのを結局はオンライン配信に今なって、はい、ちょうど昨日からですかね、販売してるんですけど、なんか予告編見たんですけど、映画のような雰囲気に編集されてましたからね。
あ、そうそう、そうです、
だから生のこう、はい、いろいろちょっと焦り感を、が見れる時もあったり、はい、ね、いろいろ見れるっていうのがいいところかなというふうに思いますけども、ね、じゃあ ここでは、まあ手話が出てくるというわけではない、耳の聞こえない方にも、まあ、いろんな方に楽しんでいただける、きっとそんな作品、
はい
ね、なんか面白いですね。だから即興なのでどうなるなっていくかっていうあらすじも本当にわからない。
あ、わからないです ね、うん、それが自分たちは楽しんじゃうっていうか、
うん、
大事なことは自分たちも楽しむこと、うん、それからユニットなんで相手を尊重することが大事で、
まあ、
それ
がお客さん自分だけでもダメだし、
そうそう、うん、自分だけだったらソロでやれば十分なので、うん、なんでユニット組んでやるのかっていう意味も、うん、 考えないといけないと思いますね。
そういうことですね。これって例えば時間が先ね、時間をちょ相談してって、まあ、決まるじゃないですか、はいはい、そうするとこうまあ、芝居ですとこう起承転結があって、
はいはい、
最後あーって感じで終わるじゃないですか、まあ、過去には、あ、もう少しこういうふうに持っていきたかったのになとか、あるんですか、そういう。
それはありますね。あれはありますね。
逆にもうぴったりハマったとか。
ぴったりハマったりとかありますね。それはあります、あります。
じゃあそんなところも皆さんに楽しんでいただきたいですね。はい。はい、じゃあまあ私の中では西院加藤さんっていうとやっぱり手話というイメージがとっても大きいんですけど、
はいはい、
これからね、はい、手話を例えばやりたいとかちょっと興味を持っている人たちに何かメッセージを送るとすると、はい、どうしたら、まあ、自分も思うんですけどどうしたら上達しますかね。
あ、上達は本当に手話も体なので体に覚え込ませるってことが大事ですね、うんうん、何回も繰り返し繰り返しと、うん、まあ、今本当にさっき友美さんがおっしゃったように、うん、ネットでもある程度見れますので、うん、
はい、
それを覚えるっていうか、うん、まずそこからでも全然大丈夫だと思います、
うん、そうですね、
本当に地方にいる方とかね、うん、もう街に来れなかったりとか、
うん、
ロアの人と出会うことないっていう方でも、うん、今本当に昔の運転の差があるので、うん、ネットで見たりとかもう十分できます、
うん
うん、確かに、その立体的ではないので、
うん、
違うかもしれないんですけども、でも楽しんで覚えるのは
そうですね、
とか身近な覚え方だと思いますので、
私もこうろう者の方と話しててやっぱり手話がまあ通訳者とか通訳士までいかなくても、できる人が増えると
そうです、
本当にありがたいってことを言われますもんね、
う
ん、
そうですね、本当に通訳とか そんなレベルでなくても、
うん、
本当に普通の方がね、
うん、
例えば英語をサンキューとかね、
うん、
普通に言いますよね、
うん
うん、それと同じように手話も、うん、ありがとうとかね、
うん、
こんにちはとかね、
うん、
さよならとか、
ね、
これ食べるとかね、
うん、
それぐらいはね、でも全然いいと思うし、うん、スーパーでね、ロアの人と出会ってこんにちはってやったら本当に聞こえない人は喜んでいただく、うん、いけるんですね、
そうですね、あとなんかこうこの間ちょうど私電気屋さんで量販店で買い物をしてる時に、母親が入り口側に来て、ちょっとどこどこに行くねっていうことを伝えたかったので私がちょっと出たらブザーが鳴ったんですよ、商品持ってたので、
はい、
ですごい音がして
は
ぁ、と思ったんですけど、あ、そういえば知り合いのろう者の人が買い物をしてる時に、たまたまそれは誤作動で、ブーってなったけど、全然気づかずに、ずっと歩いてて店員さんにお客様っていうふうに言われて、すっごくこう恥ずかしかったと、でもう周りに人がいたんだから、言ってくれればいいのに、だからなんかそういうことを聞いて、あ、そういうことって私は気づかないけど、きっと生活の場面であるんだなってこと、
あります、あります、ね、生活の普通普段の生活の場面もそうですけれども、本当に震災とかね、大変な時に隣の火事が起こったりとか、分からないことがあるので、普段からそういったねお付き合いをしたりとか、ちょっとしたね手話をね覚えていただけると、本当に命を、オーバーな言い方かもしれないけど、命を助けることができると思います。
はい、ぜひそんな手話の達人のパフォーマー、サイン加藤さんの、パフォーマンスが見れるのが11月7日土曜日、今池のバレンタインドライブ、そして11月15日 こちらは大見八幡になりますが、はい、手遊館、はい、そして、はい、11月21日土曜日、こちらは愛知県芸術文化センターになりますので、はい、ぜひ、サインドットカトアットマーク ME.com、SIGN.KATO@ME.com こちらにメールか、またサイン加藤さんでね、はい、検索をしていただいて、Facebook もありますし、ぜひご覧いただきたいと思います。じゃあ、はい、ラジオを聞いている皆さんに、はい、はい、メッセージをお願いします。
今日はどうもありがとうございます。たくさん宣伝させていただきましてありがとうございます、はい、一生懸命やりますので、ぜひ皆さんね来ていただいて、日常とねちょっとね、うん、離れた世界をこう楽しむのもいいかなと思いますのでね、お時間がありましたらぜひお越しください。
はい、チラシは余分にあるんですか？
あります。
じゃあスタジオ前にもね置かせていただきますので、気になる方はぜひお持ちいただきたいと思います。はい、はい、またぜひね、はい、お越しくださいね。
ありがとうございます。
はい、またリアルにねもう会えるようになってよかったです。はい、それでは、今日のゲストはともみとともにパフォーマーのサイン加藤さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。